お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編22編3節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編22編の学びをしていますが、3節。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。なぜ主は神様に見捨てられたのでしょうか。なぜなら、あの最後の3時間の間、十字架の上で私たちが入り込むことのできない暗闇の中で主は罪とされたからです。パラドックスは、まさにその瞬間、神様はキリストのうちにおられて、この世をご自分と和解させておられたということです。私たち人間には誰一人、神様に見捨てられるということがどういうことであるか理解できないと思います。どうして私をお見捨てになったのですかとありますが、このどうしては、絶望のどうしてという表現ではありません。またこの表現は疑いのどうしてでもないのです。これは主の罪のない聖なる生涯の苦悩によって悩まされた激しい苦しみの人間としての叫びなんです。あるいは一人ぼっちの主の受難のあまりにもひどいもだえ苦しみの叫びなんです。詩編22編の一節にはこのように書かれています。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも。ここには、うめきの言葉とありますが、裁判の時には主は沈黙しておられました。イザヤ書53章の7節にはこのように書かれています。毛を刈る者の前で黙っているお羊のように、彼は口を開かない。彼らが主を痛めつけたとき、主は何も言われませんでした。彼らが主を十字架に釘付けにしたとき、主はしくしくと泣いたりはしませんでした。でも神様が主をお見捨てになったとき、主はライオンのようにうなりました。主の叫びは人間のもののようではなく、野生の吠えたけるライオンのようでした。主の上に私たちの罪が押し付けられた哀れな悲鳴であり、言いようのない苦悩の嘆きの悲しみでした。詩編22編の6節。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私は虫けらですというとき、主は何を意味しておられたのでしょうか。主はライオンのように吠えられました。しかし今主は、私は虫けらですと言われます。これは主が最も低いところに到達されたからです。主が私は虫けらですと言われたとき、主が最低の低いところに下がられたという以上のことを意味しました。十字架上でのイエス様の二つ目の言葉はこの言葉です。父よ、彼らをお許しください。詩編22編の7節から8節。 私を見る者は皆、私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。イエス様が死にかけているとき、パリサイ人たちは、マタイ27章の36節にあるように、そこに座ってイエスの見張りをしたとあります。主が死のうとしているのに、彼らはそこで主をあざけったのです。人間の心の悪意と卑劣さが、下水のように注ぎ出された瞬間でした。蛇は相手に自分の毒牙で噛みつき、毒を出した後は、ニョロニョロと草の中に消えてしまうものですが、この群衆は違いました。ルカ23章の34節にはこのように書かれています。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。もし主がそのように言わなかったのなら、この群衆は許されることのない罪を犯していたことだと思います。でもそうはなりませんでした。主が彼らの罪を許してくださるようにと願われたのです。私たちはこの処刑の責任者だった百人隊長が救われたことを知っています。そしておそらくこの群衆の中にいたタルソのサウロと彼を含む一団のパリサイ人たちも救われたのです。さて、十字架上でのイエス様の三つ目の言葉はこの言葉です。女の方、そこにあなたの息子がいます。主がこの群衆を見られると、そこには憎しみと敵対心の目だけではなく、愛の目も見られました。主はご自分の母がヨハネと一緒に下にいるのをご覧になります。ヨハネ19章の25節。イエスの十字架のそばにはイエスの母が立っていた。イエス様が彼女をご覧になったとき、主はご自分がお生まれになったときのベツレヘムに戻られ、父なる方にこのように言われます。詩編22編の9節から10節。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。ヨハネ19章の26節にはこのように書かれています。女の方、そこにあなたの息子がいます。カナの婚礼の席で彼女は主に自分がメシアであることを示すような何かをしてくれるようにと願います。そうすれば主が処女降誕したと彼女が言ったことが正しかったとわかるのです。彼女は主がこの婚礼の席でご自分を明らかにすることを望んでいました。その時の主のお答えはこのようなものでした。ヨハネ2章の4節。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。でもここで主は十字架にかかっておられ、そして言われます。女の方、そこにあなたの息子がいます。主の時は来たのです。主がこの世に来られたことの理由は今達成されています。これはこの世の歴史の中で一番大切な時なのです。それから主の注目は、ご自分を十字架にかけている人々に戻ります。詩編22編の12節。数多い雄牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。主を十字架にかけている兵士たちを説明して、主は彼らをバシャンの雄牛のようだと言われます。でも主はそこで止まりません。22編の13節。 彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き、吠えたける獅子のように。今主はローマのことを話しておられます。ローマが主を十字架にかけたのです。主は彼らを吠えたける獅子と比べています。なぜならライオンはローマの姿だからです。14節。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私のうちで溶けました。この詩篇が書かれた時には、十字架刑は知られていませんでした。またローマ帝国もまだ存在すらしていませんでした。それなのにここには、十字架刑で死んでいく人の姿が描かれているのです。私は水のように注ぎ出されとは、太陽の下で死んでいく人間の過度の発汗を言っています。私の骨骨は皆外れました。十字架の恐ろしいところは、人間が血液を失い始めると力が衰退してしまい、すべての骨は関節から外れてしまうということです。それは想像を絶する苦しみでした。その後主は何か確かに不思議なことを言っておられます。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。主は心臓破裂で死なれました。多くの医師たちは心臓の破裂によってヨハネが念入りに記録していることが起こったのだろうと言っています。ヨハネ19章の34節にはこのように書かれています。しかし兵士の一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。さて十字架上でのイエス様の四つ目の言葉はこの言葉です。私は乾く。主は十字架の上で今にも死のうとされているとき、大量の汗を出し、乾きで断末魔の苦しみをされました。詩篇22編の15節。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。十字架の足元で人々は主が私は乾くと言われるのを聞きます。16節。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。犬とは異邦人たちのことでした。日本語では手足を引き裂くと訳されている言葉が、英語では私の手足を差し通しましたと訳されています。これは十字架刑の正確な説明です。17節から18節。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。主は裸で十字架につけられました。十字架に主が裸でつけられたことで、どれほどの屈辱を受けられたかを理解するのは難しいことです。彼らは主の着物を取り、博打でそれを分けました。主はこのすべてを通られたのです。主は裸で十字架につけられ、そのゆえに、あなたがキリストの義の衣を着せられて、神様の御前に永遠に立つことができるようにです。さて、十字架上でのイエス様の五つ目の言葉はこの言葉です。父よ、我が霊を見てに委ねます。詩篇二十二編の十九節から二十一節。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から、私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から、あなたは私に答えてくださいます。野牛の角から あなたは私に答えてくださいますという箇所は、英語では、一角獣たちの多数の角から私を聞かれたと訳されています。ヘブル語では、大抵強烈さを表現するためには多数形が使われますので、一角獣たちの多数の角となっていますが、ここでの考えは一つの角を意味しています。長年の間、一角獣は神話の中の動物と考えられてきました。でも最近の調査で、その動物は象よりも一回り小さく、サイに似ており、時に野生のお牛と呼ばれたことが明らかになりました。危険で、残忍で、一頭一頭が殺し屋でした。彼らを見分ける者は、彼らには一本の角があったということでした。一本の角です。主イエス・キリストがかけられた十字架は、おそらく今日私たちが見るような形のものではなかったと思います。私たちは十字架というと、縦材に横木が渡しているものを思い浮かべます。しかし聖書の中にはどこにもそのように説明されていません。英語に十字架と訳されている言葉は、ギリシャ語では二つあります。一つは、スタウロスという言葉で、一続きのもの、ワンピースという意味があります。第二のギリシャ語の言葉は、クシュロンという言葉で、この言葉は単に、一切れの木を意味します。使徒十三章の二十九節にはこのように書かれています。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架、クシュロンから取り下ろして墓の中に納めました。彼らは主を木から取り下ろしたのです。もう一つ私たちをびっくりさせることは、この木または十字架と訳されているクシュロンという言葉が、黙示録22章では命の木として言及されていることです。私はあなたや私をあがなうのに、どれほどの代価が支払われたかを私たちに知らせるために、イエス様がかかって死なれたその木が、生きていて永遠にそこにあると信じていますと、マギー博士は述べています。詩編22編の22節。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょう。主はこの詩編全体を、十字架の上で言われたと思います。主は打ち負かされて死なれたのではありません。なぜなら、主が一番終わりに到達されたとき、主はこのように言われたからです。これは私が証しする福音です。私は皆を私の兄弟たちに語り継げます。さて、十字架上でのイエス様の六つ目の言葉はこの言葉です。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。詩編22編の25節から26節。大改修の中での私の賛美はあなたからのものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。十字架上の強盗は言いました。ルカ23章の42節。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには、私を思い出してください。キリストは言われます。ルカ23章の43節。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。あがなわれた者たちは賛美をするためにそこにいます。この男はローマの基準からすれば、この地上に生きることにふさわしくなかったのに、主イエスはご自分の十字架の死によって彼を天国にふさわしいものにしてくださったのです。さて、十字架上でのイエス様の七つ目の言葉はこの言葉です。完了した。詩編22編の31節。彼らは来て、主のなされた義を 生まれてくる民に告げ知らせよう。生まれてくる民の中にはあなたも含まれています。彼らは主の義を告げ知らせます。あなたの義ではありません。なぜなら人間の義は神様の目には汚れたボロ切れのようだからと神様は言われます。どのように彼らは主の義を告げ知らせるのでしょうか。それは主のなされたことだと言って告げ知らせるのです。ある人々はこの言葉を完了したと翻訳します。十字架上で主が言われた最後の言葉です。主が言われたとき、それはただ一つの言葉でした。テテレスタイ、終わったという意味です。あなたの贖いは完全なパッケージで、主はその中にすべてのものを入れてあなたにくださいます。主が十字架で死なれたとき、主は聖なる神様を満足させる義を提供されました。主があなたに求められることは、あなたがこのパッケージを受け取ることだけです。このパッケージは、キリストイエスにある永遠の命なのです。もしあなたがそれを拒否するなら、神様はご自分の御子が次のように叫ばれたときに、御子を取り扱われたようにあなたを取り扱わなければなりません。マルコ15章の34節でイエス様はこのように叫ばれました。エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。神様に見捨てられることはどんな人にとっても地獄です。イエス・キリストはあなたがそのような叫びを決してしなくてよいようにそこを通られたのです。詩篇22編は私たちのために罪の生贄とされた私たちの救い主の心の中を明らかにしています。主は私たちに完成した贖いを提供しておられます。私たちは絶対に贖いにふさわしいものになることはありません。また私たちは贖いを買い取ることもできません。贖いはあくまでも贈り物として受けなければならないのです。2000年前に主イエス・キリストは私たちを救うために必要なすべてのことをしてくださいました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は十字架上のキリストの言葉というテーマで、詩篇22編3節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。